イランカラプテ、おはようございます。2019年12月8日 FM ニブタニ放送、愛称 FM ピカウシ、第224回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野志郎が担当します。録音により恵庭市の FM イーニアでは毎週土曜日に、帯広市の FM ウィングでは第3日曜日に放送されます。 FM ウィングと FM イーニアでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。昨日7日は大雪という時節になります。本格的に雪が降り始める時期だと言われています。ここスタジオのある二豚にでは、寒さは厳しくなりましたが、雪はさらっと降った程度です。リスナーの皆さん、風邪などをひかずに新年をお迎えください。アイヌ語で12月はチューループと言います。それでは1時間お楽しみください。
イランカラプテ、地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは、11月18日付北海道新聞朝の食卓欄より、原田菊江さんの回をご紹介します。シケレペ。夏の終わり頃から雪が降るまでの間、アイヌが拾いに行くのがシケレペ、キハダの実です。書くときはピーペですが、読むときはシケレペになります。皆さんが知っているもので言うと、粒胡椒に似ています。味は似ていませんが、シケレペはみかん科で、爽やかだけど独特の苦みがあります。子供の頃は苦手でしたが、今は大好きな香辛料です。アイヌの料理で、ラタシケというものがあります。芋か、かぼちゃか、トウキビのどれかと、豆、山菜、油などを混ぜて煮る料理ですが、そこに乾燥させたシケレペを入れたりします。伝統的ではないのですが、生のシケレペをヨーグルトやバニラアイスに混ぜたり、焼酎につける友人もいます。パシクル。カラスも好んで食べる実です。拾いに行くと、たまたまなんでしょうけど、パシクルは私の頭にぶつけるようにシケレペを落としてくれます。いやいらいけれー、ありがとうと言いながら、いつも拾っています。なので、街中でカラスに会った時にも、世話になってるかもしれない。と思って、パシクル先輩、おはようございます。お疲れ様です、パシクル先輩、と敬礼しています。パシクル先輩の方は、はぁ、と思っているのか、アホーとか、かぁ、とか言ってくれませんが。本日二つ目の記事は、11月21日付北海道新聞より、アイヌ民族の伝統、同継承。北海道新聞主催の同心フォーラム、アイヌ民族は今が、11月20日、札幌市中央区の同心ホールで開かれた。アイヌ民族の権利回復運動を牽引してきた、古笛作家の宇梶静江さんと、アイヌ語伝承に取り組む大学生の関根真也さんのアイヌ民族2人が、伝統、継承の展望などについて世代を超えて語り合い、聴衆約300人が聞き入った。札幌大学教授の本田裕子さんが基調講演し、アイヌ民族の権利回復運動の流れを解説。自ら支持したアイヌ文化伝承者の故茅野茂さんが、先を歩く者はつま先を露で濡らす、と語ったことを紹介し、多くの方の苦労を経て今がある、と話した。さらにアイヌ語は消滅危機にあると指摘し、ハワイ語の復興に取り組むハワイ大学など、先進事例を学ぶ意義を強調した。幕間にはアイヌ文化の担い手を育てる 札幌大学ウレシパクラブの学生が舞踊を披露した。その後の討論で、宇梶さんは、若者たちが自分たちの文化を愛し、伝えていると歓迎する一方、現在は北海道の許可が必要なサケ捕獲について、自由な捕獲を認めるよう、権利回復を訴えた。関根さんは、動画投稿サイトの YouTube で発信しているアイヌ語講座、首都チャンネルに触れ、自分に正直で生きたいと思っていたら、自然に始めていた。アイヌのことを表現できて幸せだ、と思いを語った。本日、三つ目のニュースは、11月24日付北海道新聞より、神謡や劇、アイヌ語熱弁、千歳の大会に道内外の36人。公益財団法人、アイヌ民族文化財団主催のアイヌ語弁論大会、板観楼が11月23日、千歳市内で開かれた。アイヌ語を学ぶ道内外の36人が出場し、神謡のカムイユカラや自身の体験などをアイヌ語で発表した。板観楼はアイヌ語で話そうの意味で、大会開催は23回目。交渉文芸や弁論などの3部門で、アイヌ語の習熟度や表現力を競った。千歳市の中村勝信さんは4回目の出場。交渉文芸部門で、カムイユカラの沼貝の歌を披露し、最優秀賞に選ばれた。中村さんはこの夏、病気で両目の視力を失ったといい、最後の出場と思って、お手本の録音を何度も聞いて覚えた。思った通りにできた、と受賞を喜んだ。このほか、保育園児らのグループが、カムイユカラのホタルの婿探しの劇を演じたほか、アイヌ民族の刺繍を学んだ体験を語った人もいた。本日、四つ目のニュースは、11月29日付、北海道新聞より。いいね、かっこいい。子供目線で模擬授業。ダンスの指導コンクールで、全国最高賞、ビラトリ抜き別賞萩沢教諭。ビラトリ町立抜き別小学校教諭の萩沢しおりさんが、ダンスの指導技術を競う第5回全日本ダンス教育指導者指導技術コンクールで最高賞の文部科学大臣賞を受賞した。初出場で準決勝まで進出した昨年の経験を生かし、声かけを多く取り入れるなど、子ども目線に立った楽しくわかりやすい授業を披露した。子どもたちと普段やっていることを伝えることができた。舞台に立てたのは子どもたちのおかげ。と喜んでいる。萩沢さんは現新日高町、旧三井市町出身。小学6年から高校3年まで地元のよさこいソーランチーム、三井市鳴子会に所属し、現在は苫小牧のダンススタジオで週1回ヒップホップなど幅広く学ぶ。抜き別賞では全校児童35人に運動会でのよさこい踊りや学習発表会での全校ダンスなどを指導している。指導技術コンクールはダンスの指導技術を競う国内唯一の大会。ダンスの種類は問わず、指導技術や熱意などが総合的に評価される。国内の教員やダンス指導者ら約100人から応募があり、書類審査などを経て、東京都で17日に行われた決勝には8人が出場した。決勝では授業の狙いなどを発表したほか、審査員や観客を子供に見立てて5分間の模擬授業も行った。萩沢さんは子供が楽しく踊れるよう、いいね、かっこいいよ、などと積極的に声かけすることなどを PR。一つ一つの振り付けを説明しながら子供と一緒に踊る授業を披露し、会場に訪れた約1000人の観客から大きな拍手が送られた。一人一人の子供の個性に応じた指導に役立てたいと、この夏、児童生徒の心理的支援などを担う学校心理士の資格を取得。指導技術の向上には余念がない。子供たちにはダンスを通して助け合う気持ちや粘り強く作り上げる力を育んでほしい。ダンスの魅力を多くの人に伝え、人の輪を広げていきたい。と意欲を見せる。本日最後のニュースは12月8日付北海道新聞より、 アイヌ民族遺骨利用制限、日本人類学会など初の倫理指針案。日本人類学会や日本考古学協会などがアイヌ民族の権利を守り、適正に研究するための初の倫理指針案を策定し、12月7日に仙台市で開かれた学会で骨子が明らかにされた。遺骨や副葬品の不適切な取り扱いや、当事者不在で行われてきた研究について、深く反省と明記し、遺骨などの利用を制限する。意見公募、パブリックコメントを経て、来年の春ごろ正式決定する。アイヌ民族研究をめぐっては、19世紀以降に同意なく遺骨が持ち出され、民族独自の宗教観への配慮を欠いた研究が行われたとされ、遺骨の返還を求める訴訟が相次いでいる。指針案の策定には、北海道アイヌ協会と日本文化人類学会も参加した。指針の対象は、アイヌ民族の歴史や文化、起源などを調査する研究。国連の先住民族権利宣言に基づく、先住民族としてのアイヌ民族の権利を尊重し、学術的な成果よりも優先されるとした。遺骨や副葬品を調べる場合、アイヌ民族や地域団体の同意を得てないものや、1868年、明治元年以降に埋葬されたもの、盗掘の可能性があるものなどを利用しないよう強調した。指針の対象となる研究を実施する際は、アイヌ民族の立場から意見を述べられる人や、有識者を含む倫理審査委員会を設置、計画に倫理的な問題がないかどうかなどを判断する。指針案は近く、北海道アイヌ協会のホームページ上で公開される。作成に携わった北大アイヌ先住民研究センターの加藤博文教授は、指針は研究者の良心によるもの。これをきっかけにして、一人一人が倫理意識を見直すようになれば、と話した。以上が本日のニュースですが、志郎さんコメントお願いします。
はい。先ほどですね、北海道新聞主催者によるフォーラムの記事あったと思うんですけども、
はい、
この詳細な内容がですね、11月29日付の北海道新聞に出てまして、私もそれ読ませていただいて、古風作家の宇梶さん、そして、うん、関根真也ちゃん、今大学生ですけど、二人の活動なんかはよくわかりました。今後も頑張ってほしいな、というような感想を持っています。
はい、ありがとうございました。担当は仙石ゆう子でした。
はい、ワイワイガヤガヤのコーナーです。久しぶりかなというふうに思うんですけれども、
はい、
本日のテーマは、間もなくというふうなことです。ちょっと宗教色が入って大丈夫かなっていうふうなのはありますけども、クリスマスについて今回取り上げたいなというふうに思います。
はい、
それでは、本日の出演者、自己紹介でお願いします。
はい。ビラトリ町二豚に在住の茅野史郎です。よろしくお願いします。
はい。
新日高から参加の仙石ゆう子です。よろしくお願いします。
はい。進行の方は二豚小学阿部が務めさせていただきます。それではクリスマスということなんですけれども、史郎さん何か思い出はありますか？
そうですね。私は小学生の頃ですけども、親がね、クリスマスケーキを買ってきて、
はいはい、
なんかクリスマスって言うとケーキ食べれる日だろうなって、そういう思い出がありますね。
はい、も
うその頃ってケーキってね、誕生日だって買ってもらえるようなそういう時世じゃないんですよね。はいはいはい、だから、本当ケーキ屋さんっていうのも都会はあったでしょうけど、田舎ではないんですよね。だから、すごい貴重品っていうかね、ケーキを食べられるのがクリスマスと、そういうイメージがありますね。
はい、今、ケーキって言ったらね、生クリームっていうのが当たり前ですけど、
はいはい、まあ昔でしたら、
バタークリーム。
そう、バタークリームの、ね、日持ちするやつ。
そうですよね。
だから、それほど、なんちゅうんだ、今のケーキから比べれば、なんちゅうんだろう、美味しさには欠けるけども、まあ、甘いからね、
全然。 ケーキがあるっていうだけでテンション上がりますよね。
そうそうそう。うん、だから、クリスマス即ケーキみたいな、はいはい、そういうイメージがありますね。
仙石さんは
ケーキつながりで、ちょっと今思い出してたんですけど、はい、ケーキもいろいろあるじゃないですか。私の小さい頃、アイスクリームのケーキ。
なるほど。はいはいはいはい。
今年はそれでいくってなって、おぉと思って。でもこの時期もう寒いんで、外に放置っていうか、まあ、置いといて、はいはいはい、さあ食べるぞってなったら、うん、なんかその年、うん、たまたま暖かかったんですよ。
溶けちゃった。
みたいな。ドロドロだったことがありましたね。
ああ、なるほどね。
今ちょっとふと思い出しました。はい。
はい、クリスマス、十分、まあ、ケーキもそうだし、まあ、そういう、まあ、お祭りごとなんだなというふうな、うん、小さい頃は、クリスマスが何だかもよく分かってないんでね。ああ、食べれる日なんだなっていうふうな、そういうふうなのは思ってはいましたけど、うんうん、クリスマスプレゼントなんていうふうなのは、大したなかったかなっていうふうに。
ですね。
うん。
私、ちっちゃい頃はもらって記憶ない
ですね。そうですね。うん。そういうふうな風習ではないと、うちは多分ね、そういうふうに親たちから、こう、言われてたっていうか、勝手にされてたんじゃないかなって、うん、プレゼントなんてやる習慣なんかないっていう。
で、結構一般的にはもうなってたんですか？
どうなんでしょうね。自分の家が、うん、それこそ普通な形だと。
うん、
クリスマスは、まあ、さっき吉郎さんが言ったように、ケーキ食べれるぐらいない日だよっていうふうな、そんなふ
う
に騙されてた気がしないでもないですけどね。で、自分、勤め始めて子供に関わるようになると、ちょうどクリスマスの時期が、2学期の終業式あたりになるんですよね。で、自分は、こう、24日終業式ぐらいが理想なんですよ。なんでかっていうと、25日の朝、子供たちの顔色で、昨日もらったプレゼントの、
わかっちゃうん
ですよ。わかるんですよ。嬉しい顔をしてくる子供たちは、あ、望むプレゼントがもらえたんだなと。
なるほど。
沈んでくる子もいるんですよね。昨日もらえなかった。たのかな、もしかしたらパッとしたものもらえなかったのかなと、そういう子供の顔をちょっと見るの嫌なんで、25日に子供たちに会いたくないっていう、そういう風なのか
な。
そんなのありますね、千鶴さん。
いやー、そんなにね。で、最近割り切ってね、親だっていう言い切っている子もいたりとかして、で、さらに、はいはい、親御さんのコメント的にはやっぱ信じる子のところにしか来ないから、信じないんだったら来ないんだよって言ったりとかですね、いろんなお話がこうね、家庭で交わされる、そっちの方が面白いかもしれない。
そうですね。サンタさんを信じる、あ、サンタさんの話だったらどうです？
あ、
シロさんなんかサンタさんやりました？
いや、私はね、全くないね。ただ、自分たちの、自分たちじゃない、子供ができて、
うん、
そうだな、下の娘がまだ保育園だな、
うん。
上の子が小学校入ってたか入ってないかぐらいだけど、うん、うちの女房が、これはサンタさんからの、プレゼントだよって用意してたんですよ。はいはいはい、それ玄関に何か置いてあったりして、うんうんうんうん。で、私がね、たまたま扉夜中に開いたら、うん、その音聞いて子供たち、あ、本当にサンタさん来たって言って、
うんうん、
本当に娘は信じてた
わ。
あ、はい、だ、私はそんな信じないけどね。
うんうん、
プレゼントもらったことないし。
あ、そうですよね。
人選とね、なかなかちょっとね。
自分の教員住宅にこう住んでると、まあ、若い、うん、同じぐらいの子供、ちっちゃい子がいる、うん、そういう風な家のところに、うん、独身の若い先生に、サンタ頼んだ。
うん、プレゼント
で完全に服装まできちんと本気でさせて、
うんうん、
それが何軒か回らせるっていう、そんな風なね。
じゃあ起きてる時間に合わせて、
うん、こう、プレゼント
渡すみたいな。
うん、夜7時、8時ぐらいに、トントンって回ってくるんですよ。煙突から入れない。
そうですね。
うん。 ていうふうな、そんなふうな、なんか、イベントみたいな、そんなふうなこともやったことありますけどね。
楽しいですね。
うん。いや、間もなくクリスマスですけれども、私たちにとって楽しいクリスマスになるのかどうなのかっていうふうな、そんなふうなことで、迎えられればなっていうふうに思います。本日の、ワイワイガイガヤのコーナーでした。
カムイユからの紹介コーナーです。本日紹介させていただく作品はトランネヘカチ、日本語の題名は空っぽ闇の子供の話というお話です。語り手は鹿とヨシさん、録音は1975年昭和50年の12月です。茅野茂アイヌ神話修正第3巻カムイユから編3より聞いていただきます。それではお聞きください。
シノニシカヘコテイネオカンドエネイケウコポサタンボカナイネヘモカリンパオカイネカチャオココルシネヘカチャオココルワオカンタネポロテケパッタオテキャカネプカカリアスカイパスノポロドエネアスボラノ、それから話変わって、まな板三毛たパン毛たこそこあこへたち、まな板三毛たパン毛たこそこわかたやん、まな板三毛たパン毛たこそこいたかんあわ、まなりたさんけたんさんけたいこそこはこれへたしわかせとらんね。まなりたさんけたるぱんけたいこそこ。そいねたそもきあいね。まなりたさんけたるぱんけたいこそこ。みやとくしゃくこあにきわ。まないたさんけたんぱんけたんこそこわかたえそいね。まないたさんけたんぱんけたんこそこ。これから話変わって今度そのあんたんの方読んだ。まないたさんけたんぱんけたんこそこはおのほうわかたやん。まないたさんけたるばんけたるこそぼいたかこるさ。まないたさんけたるばんけたるこそぼわかたいとらにあんこそ。まないたさんけたるばんけたるこそぼいのんぺかあぴしゃこあにあきさき。まないたさんけたるばんけたるこそぼアイヌパコシイノンペネコシェトシェシェカワカタカソモキノシェトシェシェカマナイタサンケタルパンケタルコソポイタカンカネマナイタサンケタルパンケタルコソポアパサミコスペマナイタサンケタルパンケタルコソポクシャコアニアキタキまないたさんけたるぱんけたるこそこあいのぱこよしにこすぺねこそもあかたまないたさんけたるぱんけたるこそこいたかんかねあきかきまないたさんけたるぱんけたるこそこあぱさんたまないたなしっけはおかひけまないたさんけたるぱんけたるこそこまないたくしゃこあにあきかきまないたさんけたるぱんけたるこそこあいのぱこまないたねこのそもわかたまないたさんけたるぱんけたるこそこいたかんかね 马来萨桑杰萨班杰萨古苏普比萨古阿尼瓦奈萨阿提萨提马来萨桑杰萨班杰萨古苏普比多萨沙南希杰马来萨桑杰萨班杰萨古苏普普比苏桑萨马来萨桑杰萨班杰萨古苏普苏马奥卡一皮沙古瓦尼，马来萨桑杰萨班杰萨古苏普埃努巴布苏马内古苏，马来萨桑杰萨班杰萨古苏普苏摩瓦卡萨伊达甘卡内，马来萨桑杰萨班杰萨古苏普皮沙古瓦尼苏马乌达阿乌罗阿吉切。马来达山杰达班杰达古苏布阿里巴斯诺涅古罗罗努尼亚切古尔卡蒂纳普胡图兰尼瓦瓦卡蒂图兰尼古尔卡库萨卡尤卡罗瓦瓦卡萨里古尼古罗罗努阿胡尼山古尼尼尤亚莫蒂古斯佩托塔萨纳古苏ペトタニアトサナスアンドウェネピシャコフアンドウェネノラアイノアナコアラリサンドウェネオロワノチェプオタチェプリキンペトタチェプリキンコルイサノイチェプオリキンウェイキンネバリキンコスアコリカチソメイチノカラアリイキアナそれからまた、まな板三桁番桁こそこあこへたち、まな板三桁番桁こそこそもあこへたち、ちぬかんや、まな板三桁番桁こそこいたかんきほろ、まな板三桁番桁こそこへこへたち、马来达山杰达班杰达古苏普埃努巴古苏，乌波尼奥切普，乌波尼埃西切普埃吉尼古苏，马来达山杰达班杰达古苏普埃吉瓦卡达卡苏莫吉诺，马来达山杰达班杰达古苏普埃吉西诺奇吉。马来达山杰达班杰达古苏普伊科巴索达古苏，埃普霍阿尔波西埃拉曼科尔卡，苏马耶库苏涅尔里，尼伊萨努伊切普阿维安科罗托阿尔巴巴沙。オラノチシャンカネマナイタサンケタルパンケタルコズプトクシシュタルマナイタサンケタルパンケタルコズプペトラシウエイキネマナイタサンケタルパンケタルコズプペトラシマナイタサンケタルパンケタルコズプアコルヘカチソマイチノカラマナイタサンケタルパンケタルコソポイキアンナコルマナイタサンケタルパンケタルコソポイコルヘカチアルパウスケマナイタサンケタルパンケタルコソポアイラムアンコルカンマナイタサンケタルパンケタルコソポとわのおおあてをおおおけしけそうちゃったうなこんぱえまなげたさんけたるばんけたるこそこあいのばこまなげたさんけたるばんけたるこそこおけしけそうこまなげたさんけたるばんけそもわかたマナイタサンケタルパンケイコパソタマナイタサンケタルパンケタルコソコソマイエクソニャランコトウパイワイサンカケタオカケタチサンコロアナンアコソカモイシェフウエイティネイネアスティクスカモイシェフタルアコウエペテンノ 阿哥嘿嘎吉瓦嘎达菩萨山佩祖达山阿哥萨马南沙山杰达邦杰达布祖布埃西里嘎伊山马南沙山杰达邦杰达布祖布布阿胡那拉雅萨阿杜拉伊诺马南沙山杰达邦杰达布祖布不看不见我的马来的山铁的房铁的佛祖不阿佛黑嘎吉阿巴乌斯铁马来的山铁的房铁的佛祖不说莫一切拉莫恩马来的山铁的房铁的佛祖不一句恩阿佛马来的山铁的房铁的佛祖不阿佛黑嘎吉马来的山铁的房铁的佛祖不看不见把你一年过不是看不见阿里爱过那个黑的去一年过爱过来来给不是阿里不是给爱把他说不是那女儿的你要看不见把别人的一女儿那不是看不过把也不好看不过把突然你要突然你要对得起你Летня кайте тип шакуани читите я пилкат не нун пезаки манайта таки летня ка читико коса кайо кар ай каму илюшка кива вакаус каму и кайлюшка каму и кайлюшка и кун канто та манайта санке тар панке тар кусупу чука муй орба теке а паште马来的山铁的房铁的佛祖不出卡木有灯马来的山铁的房铁的佛祖不提比拉萨山马来的山铁的房铁的佛祖不卡木有瓦诺阿巴萨斯努瓦马来的山铁的房铁的佛祖不安路维尼亚里马来的山铁的房铁的佛祖不看不见一个一说的观音伽蓝那个孙那个阿婆婆，你安排他们去出他们有的，这皮拉萨萨的皮萨库阿提库皮萨库皮什么阿提库，你阿都是皮什么干的阿巴卡什么他们有的，阿努耶呢突然呢，阿伊努。カムイコイパカムイコイワのアパカスのネベネナイテキタネオカイのトランネのアリキキのネピアピルカイリネトランネタチコロハポカッケマチイショイタコロオンネルウェネアリ
それではトランネヘカチ空っぽ闇の子供の話を解説を読ませていただきます。茅野茂アイヌ神話修正資料編より、ある日私は水汲みに行っておくれと息子に頼んだ。息子はいやいやながらバケツと柄杓を持ち、土縁や柱やまな板や石を叩き、その度にお前はいいなあ、水汲みに行かなくてと愚痴をこぼしながら出て行った。それっきり息子が戻らないので、川を遡上してきたマスの群れに行方を尋ね、次にやってきたアメマスの群れに尋ねるが、悪口を言ったからと言って教えてくれない。私が泣いていると、今度は鮭の群れがやってきて、お前の息子は私たちに神の魚と名付けてくれたから教えてあげよう。息子は何にでも悪口を言って殴りつけたので、怒った神々から罰を受けて、月の神のところに追いやられてしまったのだよ、と言う。だから子供たちよ、怠けることなく一生懸命に働くものだよ、と怠け者の子供の母親が語った。月の中には神の罰を受けた子供が、バケツと柄杓を持って手を広げて立っているということや、春に川を遡上する魚の順序、怠けてはいけないということなど、たくさんの教えが盛り込まれている以上です。
茅野茂、二部谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館は、初代館長の茅野茂が収集し、国の重要有形民族文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具が展示されています。また、茅野茂が外国の様々な少数先住民族と交流する中で手に入れた貴重な資料も見ることができ、茅野茂の足跡をたどることができます。館内には茅野茂検証コーナーを設けており、2階には書斎の様子も再現しております。また、茅野が録音した音源も聞くことができ、五感でアイヌ文化を堪能していただけます。公式ホームページも公開しておりますので、茅野茂、二部谷アイヌ資料館でご検索ください。入館料は400円。館長在館時は、ご要望に応じ、解説なども行っております。町立博物館や、二部谷温泉、ゆからとともにご訪問ください。
FM ピカウチ、リスナーの皆さん、いらんからくて、木村文夫の言いたい放題の時間です。私からは、今年最後の放送になります。私にとっては、あっという間の一年でしたが、リスナーの皆さんにはいかがだったでしょうか。今回もまた、いつものフレーズを繰り返します。盗んだものは元へ返す。あるべき姿に戻す。2、3歳児でもわかることが理解できない人たちがいます。分子、DNA 人類学者、内閣官房副長官補などの官僚、旧帝国大学の副学長、および日本政府代弁人、教授などです。遺骨盗掘という歴史的事実から目を背け、国際的に認められた先住民族の人権を無視、ただただアイヌ遺骨 DNA 研究を行いたい野心だけで動き回っています。先人たちの人権、アイヌコタンの人権などは侵害され、旧北海道帝国大学の教授などによる違法な手段、不当な方法で拉致されたアイヌ遺骨が今なお多数大学、博物館等でさまよい続けています。誰が加害者で、誰が被害者なのでしょう。私たち同胞の先人たちである、絵描き、淵描きの、魂、遺骨、人権、尊厳について、加害者である日本政府、国立大学関係者などは、自分の組織の先人が犯した、重大犯罪を認識し、遺骨を一日も早く、ふるさとの地へ返してほしいと思います。さて、今年令和元年は、世界中で様々な問題が起きました。5月にはアイヌ新法、アイヌ施策推進法が施行されました。アイヌを先住民族と規定しながらも、先住民族の権利という実は、一つも与えない悪法ですが、5年後の見直しに向けて、皆さんと一緒に取り組んでいきたいと思います。また、全国12大学が保管するアイヌ遺骨1574体、この遺骨について、白老町の民族共生象徴空間、ウポポイの慰霊施設への移送が行われていますが、遺骨保管数の1位、北海道大学と2位、 札幌医科大学とで大きな姿勢の違いが見られました。北大は盗掘など法的責任を示す明らかな資料はないと述べ、謝罪を行わない考えを繰り返したのに対し、札幌医大は遺骨収集過程でアイヌ民族から同意を得る手続きなどについて、今の研究倫理から適切とは言えないものもあるとし、アイヌに謝罪しました。北大の不見識な姿勢は論外です。一方、薩医大は、これまで日本政府、他の大学が踏み込めなかった、アイヌへの謝罪に踏み込んでくれました。アイヌ、ネノアンアイヌ、人である人の心と勇気に敬意を表する次第です。さて、このピカウシ、原稿の最終チェックをしている12月6日、毎日新聞のスクープが入ってきました。アイヌ研究で初の倫理指針制定へ、明治以降、埋葬の遺骨、研究料を静止とありました。アイヌ民族の DNA や文化の研究に際し、先住民族としての権利、尊重を定める倫理指針案がまとまり、明治以降に埋葬された遺骨の研究利用を禁じ、調査研究は、アイヌ民族を含む委員会での審査を義務づけるとありましたが、研究の倫理指針となれば初めて。指針案は7日の日本生命倫理学会で公表され、パブリックコメントを行うようです。指針案をまとめたのは、関係する4団体で、北海道アイヌ協会のほか、日本人類学会、日本考古学会、日本文化人類学会の3学会とあります。近代以降となる明治維新、1868年、後に埋葬されたアイヌ民族の遺体や副葬品、関係者の同意や収集経緯からが明らかでない資料は利用すべきでないと定めています。一読すると画期的な内容のものに見えていますが、よくよく読んでみると実際は全く期待できません。2年前、日本考古学協会を外した3団体が共同でこれからのアイヌ人骨副葬品に関わる調査研究のあり方に関するラウンドテーブル報告書を出しました。新聞記事でこの報告書との違いが確認できるのは、100年以内に埋葬された遺骨は研究利用すべきでないが、明治維新1868年後に、150年以内に埋葬されたアイヌ民族の遺体や副葬品は利用すべきでないに変わっただけです。おそらくそれ以外はほとんど変わっていないでしょう。計画通りアイヌ遺骨 DNA 研究を進めるということです。三段対報告書のイカ様インチキの一例を示します。パブリックコメント、研究倫理の観点から、盗んだ遺骨で研究することは反対するに対しての回答は、本報告書案においても、原則として研究対象に含めないに、を明記しています。です。問題はここです。原則としてとは何でしょう？何かを禁止する法律を調べてください。原則をつけている禁止規定などありません。文章上原則としてをつければ、実際には禁止規定はできなくなります。三団体報告書の禁止規定は、 すべて抜け道があり、イカサマインチキの規定です。実はこのイカサマインチキの本当の犯人は、日本政府、内閣官房副長官補、内閣官房アイヌ総合施策室です。なぜなら、こういった研究に関する指針を制定するのは、本来は日本政府自身が行うからです。今回のアイヌ遺骨 DNA 研究に内容的に近い内容指針例は、人を対象とする医学系研究に関する倫理指針、人ゲノム、遺伝子、解析研究に関する倫理指針などですが、これら医学研究に関する重指針は、すべて厚生労働省が策定しています。厚生労働省は、自身のホームページで次のように書いています。厚生労働省においては、適正に医学研究を実施するための指針の策定を進めてきましたとあります。今回のアイヌ研究倫理指針は、アイヌ施策推進法と同様に、アイヌを馬鹿にした悪意のある指針です。内閣官房副長官法などは、指針を民間に作成させることにより、日本政府が策定し、国際人権法違反と批判されることを回避したつもりなのでしょう。内閣官房副長官法をはじめとする、我が国官僚に警告します。アイヌ施策推進法の目的に反する行為を行うことは、国際的に重大犯罪です。木村文夫の言いたい放題の時間でした。やいらいきれ。
はい。二部谷小学校だよりのコーナーです。本日も二部谷小学校阿部がお届けします。冒頭に、12月になって、雪がうっすらと、北海道では5センチぐらい降ってもうっすらとというふうな、そういうふうな表現をするので、実は5センチほど、昨日、夕方、ちょっとないですかね。結構な降りで5センチほど積もって真っ白に二蓋にもなっております。いつも言ってるんですけど、雪が降るとテンションが上がるので、テンションが上がるっていうか、朝起きるのが、とっても気持ちいいんですよね。昼間がどんどん短くなって、もう間もなく冬至まで、どんどん昼間が短くなって夜が長いんですけれども、朝起きるときって暗いんですよ。5時半ぐらいに起きるんですかね、自分。暗いんですけれども、雪が降ってると外明るいんで、ちょっと気持ちいいんですよね。そういう風なので、今朝は気持ちよく朝、目覚めたっていう風な、そんな風なので、雪自体も嬉しいんですけれども。雪が何ですかって結構こじつけかもしれないですけれども、子供たちの心っていうのが真っ白だよなと。その真っ白な子供たちの心に、色をつけていく仕事っていうのが、これが教育っていう仕事で、自分が携わってるその仕事っていうのは、この真っ白な雪に、その真っ白な雪を子供たちに重ね合わせてっていうふうな、そんなふうなことで、雪が好きなのかな、というふうな、これ完全こじつけなんですけれども、それ以外にも雪が大好きなんですけど、で、今日はちょっと、子供たちは大人よりも、下手な大人よりも、鋭い感性持ってるよっていうふうな、 そんなふうな話をちょっとしたいかなというふうに思います。先日、うちの学校で、町内の研究、公開研究授業っていうかな。で、音楽の授業をやったんですけれども、音楽の授業で作曲をする授業なんですよ。自分、見に来てた教育長とも話したんですけど、自分が小学校の時に作曲なんて音楽でやったかって、っていうふうな話で、いや、やった記憶ないなって。そしたら、目の前にいた教育委員の、小林さんという女の方がいるんですけれども、いや、やったはずだ、というふうに言うんですよ。だけど、自分は全然記憶なくて、ちゃんと授業を受けてなかったんだなっていう、その結論はそうだったんですけど、とっても、その授業っていうのが、作曲。だけど、作曲って材料を与えないと子供たち作曲なんかできないんで、音符を、4小節ぐらいで作曲するんですけれども、音符を並べていくときに、一応テクニックは教えて、リズムであるとか、この1小節の中にどれだけの、数の音符を並べられるかとか、そういうふうなテクニックは教えるんですけれども、あとは子供たちが自由に、音楽を作っていくっていう。で、ICT っていうふうな、そういうふうなのの、研究授業だったんですけれども、その作った音楽、子供たちが勝手に並べた音符が、すぐ、演奏されるんですよ。自分が作ったやつがすぐ形になるっていう。これ結構子供たちにとって感動的で。で、子供たちは、さらに、自分はこんなイメージで、この曲を作りました。っていう風な話をして、ぴったりなんですよね、してね。その、作られた音楽っていうか、作曲された、そのものが子供たちが説明しているのにぴったりで、沈んだ気持ちの時には、音をこう下げていくとか、気分を高揚させるときにはこういう、っていう風な、そんな風なのがとってもぴったり表現されてて、あ、これ、子供、自分ら、なんか、これだけ、いろんな経験重ねていくと、いろいろ手の込んだことを考えようとするんですよね。これダメ。大人は、そういう雑念が入ると、違うかなと。素直な音楽の表現にはならないのかなと。で、その、音楽、作曲の授業の元となっている、音楽が茶色の小瓶っていう。自分茶色の小瓶聞くと、今晩の晩酌のことしか、あの音楽からはそれしかイメージ、一番絞りが自分の定番の、あれなんで。そう、これは全然子供、失礼だなと子供たちに、というふうな、そんなふうなことを思ったんですけど、子供たちは本当に、大人よりも、真っ白なだけに、鋭い感性を持ってるなって。気づかないことも、すごい、響いて気づくみたいな、そういうふうなことを子供たち思ってんだろうな、というふうなことを。先日、ふと、アンパンマンの歌、何のために生まれて、何をして生きるのかっていう、アンパンマンマーチありますよね。あれ結構哲学的な話で、それを大人に問われた時に、結構詰まるものが。だけど、あれ子供たち3歳ぐらいの子供でも、あれをスッと受け入れてるんですよね。それは、子供たちの感性に。柳瀬さんもそうやって言ってるんですよね。子供の方が、全然鋭い感性持ってるから、こんな哲学的な歌詞も子供にはスッと入るんだと。子供だからって言って舐めたらダメっていうふうなことを柳瀬さん言うんですけれども、まさに 教育、そういうことかなと。子供だからって言って、これはわからんでっていうふうな、そんなふうなことで、教育に当たるのは、ちょっと違うかなっていうふうなことを、最近ちょっと考えてます。くしくも今日は12月8日、太平洋戦争が始まった日ですね。ジョン・レノンが亡くなった日。世界平和を、なんかちょっと考える日かなと。二部谷。そこを、二部谷では、共生っていうことが世界平和の大きな鍵になると思うんで、共生を目指している二部谷から発信できればなと。平和に向けて発信できればなというふうなことを、二部谷小学校の教育の中でやっていきたいなというふうなことを改めて考えております。本日の二部谷小学校代理のコーナーでした。
第224回目の最後のコーナーです。本日は、カムイユカラの紹介、そしてワイワイガヤガヤでクリスマスの話などをさせていただきました。それと冒頭ですね、さらっと降ったっていうのは実際は5センチ降ってました。訂正いたします。まあ雪降ってくるとは、まあ校長先生も先ほどおっしゃってましたけど、なんか白くて気持ちいいのは気持ちいいですね。はい、それでは FM ピサウシカのお知らせを仙石さんからお願いいたします。
はい、FM ピパウシからのお知らせです。 FM 二部谷放送、愛称 FM ピパウシは、月に1回、主に第2日曜日、ビラプリ町二部谷より 76.1MHz でお送りしています。 FM ピパウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでもお聞きいただけます。また録音により、帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中、恵庭市の FM いい庭では 77.8MHz で毎週土曜日に放送中。これらの放送局もインターネットラジオでお聞きいただけます。さて、 FM ピパウシでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラプリ町二部谷、二部谷子供図書館宛、FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第224回目の放送もお別れとなります。次回は来年の1月12日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
やいやいくれ。Yeah.